もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
それでは早速ですけれども、今日のご相談はどのような件ですか？
はい。私、63歳。
はい。
主人が70。
うん。
息子が32歳。
うん。お一人？
そうです。一人息子です。
うんうんうん。
はい。で、今から10年前に、うちの主人の方にどうも女性がいるっていうのが分かりまして、うんうん、うちは自営業で、
自営ね、はい、
私の父と母がやった会社でずっとそれをやって、お婿さんで入ってもらって、彼に全て権限を渡しているという状態でやっております。で、私は彼が不倫をしてるっていうのを全然知らないで、本当にその時に分かってから相手の出方を見て様子を見てます。
ということは、10年前に発覚したその女性と今現在も続いてらっしゃるってことですか？
はい、たまに会ってることがあります。はい。
そう。
はい。で、その方との間に、今から15、6年前に、その方のお国に行きまして、ゴルに行くと言って行ったところが、どうも出産祝いに行ったっていうことを後から聞きまして。
そうすると、10年前に、あなた様は分かったんだけれども、相手との関係はもっと前から、
もっと前です。
続いていて、しかも、子供さんもいるってこと？
はい、そうです。で、その、5年遡ったところでは、長男が生まれてるっていうことを聞いたんです。
はい、じゃあ向こうにはお一人じゃないわけだ。
はい。ただその長男さんの方は、ちょっと訳あって事故か何かで亡くなられてるっていうことで、もう二度とお友達の間では会わない方がいいよって言われたところ、また行って、また跡取りを作ってしまったと。で、できた子が今度は女の子だったもので、ちょっと勢いは収まってるようなんですけれども、この先私がどういうふうに動いていいかっていうのが分からなくて、悶々としてる毎日。
ということはですよ、はい、当然認知はしてるわけですよね。
しないですね。
で、それはそもそも10年前にね、どうして分かったんですかね。
ゴルフバッグの中の SD カードをたまたま拾って、それをちょっと機械でこう見てみたらば、とんでもない借金がいっぱいあったんだね。いや、なんかこれちょっと普通じゃないなと思いまして、で、どんどんそっちの方面にこう遡っていって、いろんな方にお話聞いていくと、ちょっとそれはあるんじゃないかなっていうので、ちょっと動く感じでやってたんですけれども、
そのとんでもない写真のとんでもなさっていうのはどんな感じなんですか？
まあ、主人の腹の上に真っ裸の女が乗っかってるとか、
そういうようなね、
写真ですね。
で、その、はい、とんでもない写真の、その、はい、お腹の上に乗ってたっていうのが、その不倫の相手みたいな感じなんですかね。
また別の人なんです
よ。別な人なんだ。
はい。
で、ちなみにそのね、お子さん二人も生まれて何十年でしょうね、もうね、一緒にいるっていうその女性は、おいくつぐらいの方なんですか？
多分50代入ったか入らないかですね。
まあね、子供さんのことも考えるとそうでしょうね。でもその人はずっとその関係に甘んじてるんですよね。だって、ご主人はあなた様に離婚だとかいうことは言い出さないわけでしょ？
ないですね。ただ、どうなんですかっていうことを話し合いしてて、ヒートアップして最後には、お前が死ねばよかったんだっていうことを言われるんでね、丸ごと全部取られちゃって、もう裸でお前たち出てけよっていう印象を私は受けてしまうんです。
で、ちなみにですよ、あなた様のご両親は今健在なんですか？
いえ、もう死んでしまいました。
じゃあ今、会社の名義っていうのは全部旦那さんに行っちゃってる。
ほぼほぼそうですね。
それで、32歳のあなた様の息子さんは、会社に入って次期社長になるって感じにはなってますの？
今のところはそうなってますけど、本人とても、やっぱり今までの経過がありますからね、とても気が弱くって、
ご長男がね、
こうなっちゃってますからね。
そうですか。ちなみに、その、自営の会社というのは株式会社とかですか？
そうですね。
そうすると株はあなた様も持ってる。
はい。
その割合的にはご自分の方が多い？
いえ、そうじゃないです。
ご主人の方が多く持ってるわけですね。
はい、それが決まってから計画的に彼はやっていたんだろうなっていうのは、
つまり会社の株を自分が権限震えるぐらいちゃんと手に入れてから強気に出ていると。
はい。
ちなみにですよ、あなた様の会社に対するお立場は何かあるんですか？
役員やってますけど、まあ、やって金庫番ぐらいですね。
金庫番。ああ、じゃあこれからはどうしたらいいかね。
そうですね、それですね。うん、
じゃあそのあたりね、あなた様とご長男のお立場を守り抜くにはどうしたらいいかというようなところね、先生にお聞きしてみましょう。今日お答えいただきますのは弁護士の中川淳先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
お願いします。
大丈夫かな、
はい、大丈夫です。乗り越えてきました、ここまで。
ねえ、あのね、今ほら自営の会社っておっしゃったじゃないですか。
はい。
従業員の方どれぐらいいるの？
7人ですね。はい。
もう古くからいらっしゃるの？
そうです。
番頭さんみたいな人はいるの？
いません。
あ、いないの？
はい。
営業やなんかは全部旦那が一人でやってんの？
そうです。はい。
ただ経理の関係はあなたがやってるの？
そうです。
そうするとね、決算やなんかの関係で、
はい、
税理士さんとのやり取りはあなたがもっぱらやってるの？
そうですね。あとはやっぱりうちの旦那が
最終的にはね。
そうですね。はい。
どちらが親密なの？その税理士さんとは。
父母の代からそこの経理士さん使ってますから、
うんうんうん、
まあもちろん旦那とも親しいですけれども、
うんうん、
そんな感じですね。はい。
で、その税理士さんは先代からだとすると、結構なご年齢なの？
そうですね。もう先生も80近いかな。はい。
で、入り向くで彼が入ってきた状況も知ってるわけね。
はい、知ってます。で、うちの主人が、うちは赤字だったですけども、3年ぐらいで本当に立て直して黒字にしました。
ああ。
だからそれはもう先生がもう認めてます。彼はよくやるよ。
ああ、そういう実績があるのか。
あるんですよ。あるけれど、そういうことがいっぱい出てきちゃったもんで、
ええ、
やっぱり息抜きをしてたんだなと。
その税理士さんとあなたは旦那のことについてお話ししたことある？
あります。何度もあります。
何度もあるでしょう。
はい、
はい、あなたに対してどういうふうな雰囲気
で、私がある程度我慢してそこにいられるもんだったらいて静かにやっていくのがいいねとは言います、先生は、うん、だけどそれがどうしても我慢できないあなたの性格だったら、
うん、
もう早く法律家の方を真ん中に置いて動くしかないんだよっていうことを言われました。
あ、それはだから夫婦関係としての身の振り方ね。
はい、はい、
そうするとさ、会社なんだけど、
はい、
仮によ、
はい、
旦那が抜けたら会社どうなる？
立ち行かないです。
立ち行かないのかい。
はい。
この問題の一番の要はね、
はい、
息子さんなんだよ。要するに、あなたは夫婦の問題としてね、
はい、
もうちょっと辛抱してっていうのはええんだけども、
うん、
息子が、あの親父が早死ぬの待って、わしゃやるんやってね、
うん、
頑張れるかっていう、そこの問題なんだよ。
それですね。それが一番ネックです。
ネックですっていうのは、見込みない？
弱いですね。私からすると弱い。弱すぎる。
いやいや、弱すぎるって笑ってる話じゃないんだよ。
はい。
お父さんに正面からなんか言えなくてもね、腹の中で、うん、こいつはどうせあと10年もすりゃどっかおかしくなるんだからと、うん、思うくらいの根性があるかってことだよね。
確かにそうです。
海外のお子さんの問題がどういうふうに今後展開するのかわからないけど、まあ、こうか不幸か、女の子なわけでしょ？
はい。
それで、海外にいるだけの話で。
あ、でも日本にいるんです、今。
え、日本に呼び寄せてんの？
え。
どういう状況でいるの？
今、だから、その、お母さんがお店にお勤めをされてって、娘さんは学校に行ってるという感じですね。
あ、もうその女性も日本にいるの？
そうです。
はあ。どの辺に住んでるかっていうのはあなた把握してんの？
同じ町です。
え、同じ町にいるの？
はい。
ああ、お店も同じ町にあんの？
同じ通りです。近いです。
あれ、まあ、それもあなた知ってんの？
みんな知ってる。
あ、周りはみんな知ってんの？
でもみんな教えてくれないんです。私だけは知らない。
はあ。
だから悔しい。
で、その女の子っていくつぐらいなの今？
15、6です。
あ、まだそういう年なのか。
そうです。
じゃあもう日本の社会の中で生きてるわけだね。
そうです。はい。
そりゃ不安だよね、あなただってね。
怖いですよ先生、毎日怖いですよ。
あ、
だから本当朝起きた時怖くて怖くて。
いやいや、まあ怖くてって怖がってたってしょうがないんだよ。
そうなんですよ。
守んなきゃいけないんだから。
そうなんです。
でしょ。
そう。
ただ認知すること自体は権利はあるからね、その子には。
はい、
で認知の訴えを起こされてそこのところはっきりしてりゃ、
はい、
旦那が嫌だって言ったって相続で登場するわね、場合によって。
はい、はい、
株の問題だって安心できないよね。
そうなんです。
ただね、
うん、
株の問題もあるけんど、
うん、
やっぱりね、商売は要するにお客さんあって取引先あっての商売ですから、
はい、
やっぱりキーマンは息子ですよ。
はい、
まずその息子さんの覚悟の報道をね、
はい、
お聞きになった上で、で幸いその税理士さんが、
はい、
どの程度こちらに寄り添っていただけるかどうかっていうのはね、
はい、
要するに立て直した実績があるから、
はい、
ある意味はこの今のお店の旦那が中高の祖でもあるわけですよ。
はい、
だから単純に入り向こうが先達するっていうのとはちょっとね雰囲気は違うと思うのね。
はい、
それでね現実的なちょっとお話しするけども、その税理士さんが、
はい、
どれだけ彼のがに心が寄ってるのか寄ってないのか、
はい、
そこのところをよほど見極めて、
はい、
あなたの方に心が寄ってるっていうふうに判断できるのであれば、
はい、
税理士って必ずね波長の合う弁護士と友達がいるんですよ。お互い仕事の上絶対必要だから。だからその税理士さんともども今からその弁護士を紹介してもらって、
はい、
ぶっちゃけ今の流れの中の状況を全部説明されて、
はい、
で息子さんの覚悟があれば、
はい、
が大前提ですよ、
はい、
会社の金どうやって勝手にさせないか、今度は逆に勝手にさせない方法をね、うん、ともども考えて、なんとかあと10年旦那がくたびれてくるのを待つか、この10年をどうやってしのぐかっていうことを一緒になって考えてもらうと、そういうサポーターを見つけてください。
ありがとうございます。
それでね、大事なことは今そういうルートを言ったけど、そこまで話して紹介してもらうっていうことが厳しければ他のルートを探しなさい。飛び込みはダメよ絶対。
はい、
だから信頼できる人、はい、あなたに寄り添ってくれる人の紹介、そのルートで探す。
ありがとうございます。はい、はい、
で息子さんとよくまず話しなさい。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
ちょっと玉置先生と変わりますね。
ありがとうございました。
泣かない、頑張ろう。
ありがとうございます。
はい、先生もおっしゃってたけど、
はい、
泣いてばっかりいられませんもんね。
はい、
息子さんにもよくお話をして二人で力を合わせてね、はい、乗り切ってください。
はい、ありがとうございました。はい、どうもすいませんでした。
いいえ、それでは失礼いたします。
ごめんくださいませ。はい、ありがとうございます。